四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマですね、自分ですね、自分の自らの魂ですね、何ぞやと思うかもしれませんが、自分の魂ポイントを貯めると、まあそれがまあ大事じゃないか、まあ若干自己啓発感もありますが、特に何か作るとか創作する、まあ、まさに四国りもそうなんですが、その、自分の魂ポイントを貯めようと、そんなことについて話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国りラジオの大橋です。今回も四国りラジオ始めていきたいと思います。テーマですね、自分の魂ポイントを貯めよう、貯めろ、まあ貯めろというとですね、ちょっと大げさですが、まあ貯めると何が起きるかっていうことですよね。で、貯めるとまあ結局ですね、その、創作とか、まあ、遊び、もしくはその仕事も入ってくるんですが、仕事を作るということも、増える、やれる、気がします、結論的には。で、あとですね、そのここを知りたい方がいらっしゃると思うんですが、まあ別に僕が答え持ってとか、正解でもないんですけど、じゃあ自分が面白いと、自分が、魂揺さぶられるよねっていうようなことが、ですよ、他人がですね、面白いと思うのかっていうと、答えはイエスです。つまり、自分が面白いことをやると他人も面白がるっていうことなんですよね。で、これを原則をですね、逆にする、要は他人が面白いことをやってそれが自分が面白がるっていうのもありなんですよね。特に今新社会人の方とか、もしくは、まあ、転職の人はあんまないかもしれないですけど、転職もあるのか、要はその、職場とか自分の今までいなかった所属とか、まあ新しいね、それこそ仕事みたいなものをやるとするじゃないですか。まあ勉強とか学問でもいいですけどね、学術か、その作法みたいなのが違うから、ここでは違うんだなというやり方を変えようみたいな時あるじゃないですか。でいう時に他人というか、その評価軸に合わせて動きますはありますよね。それはすごくわかります。ただそれも やっていって自分が面白いなって思えるポイントがないと、なんかつまんなくないですか。まあこれは僕の考え方ですけど、そういうのも、まあ、あるんですが、まあ、基本的には、自分か他人か、もしくは、社会かってことにしましょうか。自分か社会か、もしくは社会か自分かっていう時に、社会から求められることをやって、それが自分がしっくりくるっていうパターン、でもいいんですけど、でもいいと。で、自分がしっくりくるから、社会にも提供できる。これ順番、まあ、ぶっちゃけどちらでもいいんですけど、まあ、僕は、自分がいいなと思った方で、社会的にいいなっていうふうに、まあ、したいと。それはなんか手順の違いなんで、レシピとかでですね、手順を逆にすると、まあ、よろしくないケースがあると。だけど、まあ、最初にその豚肉と、なんだっけ、玉ねぎを炒めるときに、別に同時に炒めてもそこまで。で、豚肉って言いましたけど、その火が、ね、厚切り肉とかだったらそれはダメかなと、肉をね先にやってくださいってことになりますけど、結構相対的なものになるかなっていうところがあります。はい、まあなんで、そのちょっと今回結論に寄せてますが、その自分のが心から揺さぶられるようなっていうことが自分の魂ポイントって言ってるんですけど、それをまあ貯めていくことが結局ですね、遊びや創作の維持ですか、継続につながっていくんじゃないのか。そのポイントが実はないと、すいませんね、なんだろう、創作とか遊びとかできない、そんな話になります。で、創作とか遊びだっていうと、仕事とか、お金を稼ぐっていうの関係ないと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、その考え方は、実は、まあいい悪いを置いといて、そのライスワーク、ライフワークみたいな考え方がありますと。ライスとライフですね。ライスワークというのは、米じゃないけど、要はご飯を食べるための、仕事だと。まあ、なんでそういうふうに言ってるか知りませんけどね。ライフワークというのは、まあ、お金とか、ご飯を食べるとか関係なく、まあ、生涯自分がやっていきたいような、まあ、仕事。まあ、どちらかというと自己実現に近いようなものかもしれません。趣味性が高いと。 で、そういうライスワークとライフワークってものがあるときに、これがまあ分けた方がいいか分けるなとも言いませんが、まあそういうふうに考えられる方もまあ結構いらっしゃるんじゃないかなと。で、創作遊びみたいなものをライフワークにしたいっていうのも分かるんですけど、まあ実はですよ、まあどちらも重要で、分ける必要もないのかなと。で、まあこれは余談ですけど、ライフワークとライスワークって分けられる人の方が器用なのか、自分の人生に対してね、分けられない人の方が器用なのか、分けられないけど生きられる人その方が器用なのかは、まあ正直僕も分からないですね。で、なんか他人の芝は多いんじゃないんだけど、自分ができないことをやってる人を器用だと思うのかもしれませんと。まあそれは余談ですね。はい。で、創作っていうものが、まあ遊びってことなんですけど、僕の中では。遊びってものがどういう、重要性になっていくかってことなんですけど、結局ですね、その自分の魂ポイントっていうのは、まあ、何を言ってるかっていうと、まあ、自分がですね心から動くような、まあ、感情でもいいし感覚でもいいし、これ良かったなって心がまさに動くようなこと、もしくはやりたいと思うようなことですね。で、この話をするとですね、そういったことがないから自分ダメなんだってもしかしたら思う方がいらっしゃるかもしれませんが、なんかそういう人別に責めてるわけでは全くなくてですね、自分がやりたいレベルって、まあ、人によるわけですよね。なんとなくこれがいいかなとかでもいいですし、こうしたら、誰かに喜んで、ちょっと喜んでくれとか、自分が嬉しいとかでもいいんですよね。自分の魂みたいなものがあるとして、要は自分の魂っていうとちょっと大げさですけど、自分が心から動いてやりたいか。で、心が動くっていうと、それも大げさなのかもしれませんが、小さな、感動、小さな、優しさとかね、小さな、なんだろう、エピソードみたいなものでも全然よくて、でそういうものを、まあ、しっかりと、蓄えていきましょうみたいな話になります。つまりなんか論理とか、他人の評価軸、物差しとかですね、それがですね、自分の物差しで、主観で自分がいいなと思ったことを、まあ、やれてるか、まさにそれが、まあ、創作とか遊びに、つながってくるんじゃないのかなと思います。で常にですよ、常に、自分、もしくは作ったものとかが、それは別に漫画とか、文章とか、写真とかイラストとか、まあ何でもいいんですよ。実際プロダクトでもいいし、そうじゃないサービスでも全然、ウェブね、ウェブアプリとかの開発でもいいんですが、そういったものがですね、誰かですよね、自分じゃない人に評価されなければ、それは成り立たない。特にビジネスでは成り立たないのは、明確だと思います。ただ、他の人に、成り立たせようとして、やるんだけど、多くのものというのは、しごくりラジオでも何度も言ってるんですが、自分がいいなと思ったものが即評価されるってことは、まあ、まずないんですよね。むしろ、多くはまず届かないのかな、届かないですね。自分がやりましたっていうのは誰にも届かない、もしくは、理解されない、んじゃないかなと思います。はい。で、それがすごい悲しいようなことが、思うかもしれませんが、これがですね、やり続けられるっていうのは、さっき言った、自分の心が動いてて、要は自分で、まあ、悪く言えっていうか、まあ、自己満足って言葉を、まあ、悪く使われがちなこともありますが、ここではすごいポジティブに捉えてて、自分が満足するレベルのことが、まあ、できるというか、やっていますよってことで、自分の魂ポイント、自分の感動ポイントと言ってもいいですが、が溜まっていくって感じですね。で、そのですね、ポイントが溜まっていった時に、まあ、さっきもお話ししましたが、自分が、どうか、人がどうか、もしかして他人の物差しじゃなくて自分がどうかってことで、蓄えていくってことになります。で、じゃあですね、じゃあ何でしたっけ、まあ冒頭少し、お話しした通りで、じゃあ自分が面白い、自分が先にね面白いと思ったことをやって、それを社会、他人が評価してもらうのがいいか、他人社会がいいなと思ってるものに対して自分が、面白いと思っていく方がいいか、まあぶっちゃけどちらでもいいんですけど、僕の感覚ではやっぱり創作とか遊びっていうのは、他人がどうって言っては遅いというか、その人のためにやってるんじゃないよっていうことになるかなと思います。はい。これは別に何か決まってるわけじゃないですよ。うん。他人のそういう、なんだ、こういうのあったらいいよねっていうのを聞いて、自分で、変換する、もしくは、咀嚼して、消化してね、 じゃあこういうのどうだろうかなって言ってやって、それで、社会に評価されるっていうのもありますから、別にそのどちらか A か B かみたいな、その二元論的な二択でね、言いたいわけじゃなくて、パワーとしてね、自分の、これはすごい主観なんですけど、自分が、どちらが心が動くかって言ったら、まあ、自分が面白いなと思った方が力が出るっていう感じが、しています。リスナーのあなたがですね、どちらのタイプかとか、どちらでもないのか、それともすごくこうなんだろう、どちらでもないんだけど、そういうのないんだけど、どちらかといえば自分かなとか、どちらかといえば社会かなとかね、それは分かりません。で、多分その理屈っぽいというか、分類して分けて論理的に考えたい人って、そのライスワークとかライフワークみたいな、ね、分類というのが、まあ、結構好きなんじゃないかなと思います。うん、だから別にそれをね悪く言うわけじゃないんですけど、そこで失われるものというのが、まあ実はね、論理的に分けると失われるものというのがあると思ってまして、それが今言っている主観の、まさに見えない、いわゆる定量的じゃないやつですね。定性的な、自分がこれを面白いと思っているっていう方向っていうのは、まさに出てこないんですよね。うん。で、ライスワークの方が面白いよっていう人も全然いると思いますし、別にいいじゃないですか。お金を稼いでなんかやる方が面白いっていう人もいてもいいと思いますし、別に今創作の話してるからライフワークよりに乗せたいっていうわけでも全然なくてですね、別にどちらでもいいかなっていう感じがします。で、まあ、唯一ライスワークよりでもライフワークよりでもいいんですけど、どちらかに寄ってるかなぐらいの、なんだろう、一瞬認識っていうのが、とか、客観的に何か見える、まあ、すごく客観的に見なくていいんですけど、認識できるですね、どっちかに偏ってるかもなぐらいの、なんていうの、ジャブというか、軽い認識があった方が、まあ僕はおすすめかなと思います。うん。ですね。で、次にですね、そういうポイントを貯めていったときに、さっき順番ですよね。順番としてはやっぱり自分が、面白いっていうことをやっていった方がいいかなってことで、まあ自己満足じゃないけど、自分のまず、いいところを見つけて、小さなチャレンジじゃないけど成功していくって方が、まあ僕はいいかなと思います。でないと、他人の物差しに合わせていった場合に、結局それがですね、評価されるまで行ったとしても、行くまでが大変ですし、まずその道のりがですね、まあ非常に、面白くない、じゃないのかなと思います。はい。まあ例えば僕がですね、イラストを描こうとしてて、このイラストできたよって言った時に、自分なりに、あ、うまくいったなっていうのがないと、続かないと思いませんか？リスナーのあなたもどうですか？何かを、学習するでもいいし、まあ、要は新しいことやるってことですね。何かチャレンジするって時に続きますかっていう話なんですよね。で、多分続かないと思うんですよね。自分がやってうまくなったみたいなとか面白いなって思うのがないと。のために、じゃあその典型的な、まあ、失敗例というと、まあ怒られるかもしれませんが、なんだろう。例えば資格ですよね。何かこの資格を取ると、まあ、まさに儲かる、仕事になるんですよね。儲かるとは言わないかな。仕事になるみたいな。仕事になる。もっとかもしれない。それぐらいですかね。仕事になるかもしれないみたいな資格があって、それは自分の中ではほとんどなくて、でも、そういう資格を取ったら、仕事になるかもしれないっていうね。うん、その資格、まあビジネスみたいなのもありますから、そのね、是非は置いておいてあるわけですから。で、それに対して、やっぱりですね、あの、リスナーのあなたがそういう経験があるかどうかは分かりませんが、その資格に取って、やれば仕事になると思って、その方が、まあ、受講するなり勉強するとわけですよね、うん、でそれは何ですかって話なんですけど、まさに自分がやりたいって思っていることではないです。その人は多分お金が欲しかったり仕事が欲しいだけであって、その、まあ、その何か、もうぼかしてますが、その何か X か分かりませんが、何かをやりたいというわけじゃないんですよね。それが例えばイラスト講座みたいなのがあって、まあ世の中のイラスト講座をね、否定してるわけじゃないんですが、本当にイラストが上手くなりたい人が別にやるなら全然いいと思いますが、どちらかというとですね、今言ってるのはそのイラスト講座というよりも仕事を得られるイラスト講座みたいな、そのなんか仕事に寄せたりお金が得られるよみたいなことを、まあ暗に示す、暗示する、もしくは匂わせるってやつですね。はい。やゆじゃないね、これ暗喩か、暗喩じゃないな、まあいいや暗に示すってことですね、ほのめかすってことです。はい、ほのめかしているっていうような、講座のことですね。そこだけはお間違いない。純粋にイラストを上手くなりたいっていうような、ものもありますが、そこにですね、仕事だとか、プロになれるとか、のを入れていくと、まあ、だんだん怪しくなっていくわけですよね。まあ全部が怪しいわけじゃないですよね。 ただ、うん、まあそこは見極めになりますが、そういうのをまあ学ぶ人がね全員悪いとかそういうことじゃないんですけど、その人がやりたいと思ってやっているんであればあまり、どうもないんですけど、その人がやりたいんじゃなくて自分がどうこうじゃなくて、その他人ですよね、その人が、要は言ってる、主催者側が教師とかそういうことやってる人が、仕事になりますプロになりますってことを言ってて、なんかそういうこと言ってるので、それでお金が稼げると思うって言ってるから、それに合わせていくわけですよね。でそういったことが全部 100% すなわちダメとか役に立たないってことは全く思わないですし、それによって自らなんか開発というかね、なんか見つけてやられる方もいらっしゃるから、別にそこに対して何か絶対ダメだってことはないんですけど、まあ多くは、確率的に8割9割ぐらいですか、僕の感覚では。うまくいかないっていうか、自分の、なんだろう、そのやりたいこととかってことには、つながらないし、当然仕事にもしづらいわけですよね。でなんでそういうのって仕事にしづらいとか、なんだろう、お金に稼げないかって言ったら、もうものすごいシンプルで、それしか別にやりたいと思ってないわけですよねって思いませんか。でだから僕は人が、社会が求められることをやるっていうのはなんかすごいかっこいいと思うんですよ、言葉としてね。でもそんなことないんじゃないかなっていうふうに思ってまして、自分が好きとか自分が、まあ、得意は分かんないんですけど、自分がやれるからとか、自分だったらこれをうまく活かせるんじゃないから、もしくは自分がやりたいんだと、で思う熱量は様々です、うん、やりたいレベルも、毎日やりたいから1年に1回でもいいっていろいろあるじゃないですか。なんでいう話になってくるんですよね。自分がもっと言えば、シビアというか濃い話をすれば、毎日やっても飽きないか、もしくは24時間やっても飽きないか、まあ24時間やったら飽きますけどねまあ飽きるんですけど、まあ置いといて、そのかなりの、濃さ、自分の中の最も濃いみたいな部分でやりたいところは何なのかなっていうことをやらないと、まあ、結局ですよ、結局、さっきのね、イラスト、仕事になりますイラスト、講座資格みたいな話でいけば、次の第2第3のまたそれを、探すとなると、うん、でそれはですね、まあなんだろう、自分がやりたいと思ってやっているっていうことがなかったら、また同じことを繰り返すわけです。でまあそういう方はもしかしたら自分がやりたいことが分からないからいろいろ探ってやっているっていうことかもしれないんですけど、まあそれはそれで全然いいかなと思います。ただ、その仕事になるとかお金になるみたいなものっていうのを、そういう評価があるから、もし選んでいるのであれば、であればですよ。まあそれは、まあ僕から言うとやめといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ純粋に、こういうこと言うと、ちょっとね、スピリチュアルというか気持ち悪いかもしれませんが、心がですね、自分が動いて、これは、面白いよねと思えること、もしくはそちらの方が面白いのでやるってことを、まあ、一度でもいいからやってみると、その創作するというか、なんか遊ぶとか面白さっていうのが、何か見えてくるんじゃないかぐらいは、言えますが、これもですね、そのまあ大橋さんと、その創作とか遊びとかにおいて必ずうまくいくやり方を教えてくださいとか、こうすれば遊びって面白いんですよねって分かるやり方を教えてくださいみたいなのはもう、ないというか、それはちょっと愚問というかですね、そんなないんですよね。で人によって遊びって違いますからね。ただ、そこら辺を言語化していくと、やっぱりですね、自分が心で動いて、魂ですね、魂的に動いて、魂もあんまり言うとね、ちょっと気持ち悪くなってくるんが、まあ、あんまりやめた方がいいかもしれないですけど、使っておいてね、自分が心が動いてい、くものをどんどん貯めていくことを、それが、創作の、まあ、土台じゃないんだけど遊びですね、土台になってって、揺るがないものになっていくんじゃないのかなと思ったりしています、まあ、万人に言えることじゃないかもしれませんが、まあ、僕の感覚でですね、その何だろうな、他人が、社会があって求められることももちろん仕事においてはね大事なんですが、じゃあまあ分かりやすいかもしれません、もしかしたらこちらの方が分かりやすいかもしれませんが、そういう他人に求められることをやり続けていくとどうなると思います？リスナーのあなたはどう考えですか？一つあるのが、なんだろうな、まあ AI じゃないんだけど、その他人が求めることをやるので、自分がやりたいことは関係ないじゃないですか。関係ないですよね。じゃあ他人が次もやりたいことを求められるからやります。そうすると今度は他人が求められることがないと動けなくなるんです。ちょっとこれ怖くないですか？怖くない、怖くなかったらもうそれで OK です別に突き放してるわけじゃなくて、 怖くないんだったらそれでいいんだと思うんですよね。うん、僕は結構怖いなと思ってまして、要はその、人が求められていることをやると確かに、なんだろうな、それでそこは成り立つんです。でもそれって自分じゃなくないですかっていう、まあ、これはまあ例えば小学校とかの遊びみたいなところで、ね、今小学生がねこれは聞いてるわけじゃないと思うんで、まあ、親御さんとか聞いてるかもしれませんが、でその小学生とかの遊びっていうことで僕の感覚で言うと、当時ですね、まあ、懐かしいところでファミコンとかスーパーファミコンっていうのがありました。今だったら、何でしょうか、スイッチとかで、スイッチはあるのか分かりませんが、まあ、スイッチとプレステ、まあ、5ですか、スイッチ2とプレステ5みたいになってて、あの、ね、プレステ5なかなか買えないっていうか高いですよね、高いと思うんで、ね、なかなか小学生で買えないけど、親が持ってて、やっていると。でまあ、ある友達はそのプレステ5を持っていると。まあ、そのね、友達が持っているわけじゃ友達の親が買ってるんですが、プレステ5を持っているところのプレステをやりたいので、遊びに行くと。で、その友達ですよね。プレステ5も、まあ、プレステ5を持っている友達としましょう。その友達と遊びたいわけじゃないんだけど、プレステ5をやりたいから行くんですね。わかります?で、そのプレステ5を持っている友達も、自分と遊んでてもそんなの面白くないんだけど、プレステ5があるから行くんです。うん、プレステ5があるから来てくれる。そういうのってないですか?純粋に。あの、なんか面白いもの持ってるから行くっていうね。わかります?うん。いや、それあるんです。でも、まあ、僕が当時ファミコンとかスーパーファミコンとかっていうものがあって、スーパーファミコンを持っている、まあ、友達、で、全然仲良くなかったんですけど、その見たいというか遊びたいから、まあ、たまたまその、ね、友達との関係で行って、見てて面白かったですけど、まあ面白くないですよね。うん。要は、すごい魅力的な、ゲーム機があって、それはそれで魅力があるんだけど、今だったら何ですか、ビジョンプロでしたっけ、あのアップルのやつとか、ちょっと最近見てないから名前忘れましたけど、間違ってたらごめんなさい。そのなんか魅力的なね、昔で言えばそのマッキントッシュですよね、あの Windows がまだない頃ですか、わかりませんが、そのねマウスとか GUI みたいなものが出てきた時って言ってもいいかもしれませんが、そのなんかすごい魅力的な道具とかがツールがあって、それを持ってるのでその人と遊びたいみたいな、うん、なんかそれってインフルエンサーとか有名人とかもそうで、まさにそれ広告なんで、あのえぐいと思われるかもしれませんが、まさにそういう世界ですよね。その人が有名だし、そのフォロワーが多くて影響力あるから、その人とやりたいのであって、その人の魅力なんかどうでもいいやっていう人もいるわけですよね、広告としたらね。でもそういうのって、まあ面白くないですよね。魅力が生かされてないから、多分なんか宣伝させられてるのかな、みたいな感じになるから、まあ良くないとは思いますよね。まあそこは置いておきましょう。で、一方で、ファミコンとか、まあスイッチ2でも良くないかもしれないですけど、まあ当時は、ファミコンとかスーパーファミコンっていうね、まあ若い方はちょっとご存知ないかもしれませんが、ファミコンとスーパーファミコンと比べたら、ものすごいこう進化してたわけですよね。で、ファミコンで遊ぶと。もしくはファミコンじゃないもので遊ぶ友達の方が面白かったりすると。なんでかっていうと、その魅力的なゲーム機はないんだけど、その友達と遊んでるのが面白かったと。うん。まあ友達と遊ぶって言ってもいろいろあるわけなんで、その時々話して遊ぶと。で、遊びって何かって言ったら、僕はですよ。僕はその魅力的なゲーム機で遊ぶことではないと思うんですね。この場合ね。魅力的なゲーム機を否定してるわけじゃないですよ。それは誤解しないでくださいね。ゲーム機は。家庭用ゲーム機って面白いものいっぱいありますから、それを否定してるわけじゃないんですが、この場合にプレステ5とスイッチ2とかスーパーファミコンとファミコンみたいな話で、要はその魅力的なゲーム機があるからその友達と一緒にいて遊ぶっていうのは、正直面白くないんですよ。何もないけど、なんか そいつと話してて面白いとか、なんかやろっかって、もしくは話してるだけでも面白かったりするみたいなね、うん、のがあるから面白いですよね。で、僕は思ってますが、リスナーのあなたはいかがですか?で、ここでさっきのイラストを仕事できます講座みたいなことを言えば、シンプルにそこを選ぶ人は、そのプレステ5のような面白いゲーム機を探しているんじゃないかなと思います。で、そのゲーム機を手に入れたら自分は人気者になれると。うん。それはわかるんですよ。で、まあお金を持ってたりとか、まあ裕福なお家だったらいっぱいゲーム機がなんかあったりして、ないですか?そういうの。じゃあプレステ、年が出たらプレステ買うし、なんかその新しいゲーム機が出たら全然買うし、なんで買うのかって言ったら、友達が来てくれるんですよね。 で、その話聞くとなんか切ないとか悲しいと、もしかしたら思う方がいらっしゃるかもしれませんが、その子にとっては多分必死で、自分が少しでもその友達に来てもらって遊んでもらいたいっていうのがあるからやるんじゃないのかなと思います。で、実際に別にね、そのお金が有り余ってるわけじゃないかもしれないけど、そのね、お子様に対して親がですね、買って与えて、それで、友達が来てくれるっていうような循環、もしくはそれを買ってくれることをね、願って、お願いしてくるから、子がね、じゃあしょうがないか買うかってことになって、で、その子がね、喜んでるから、与えてるんだと思いますよ。で、その教育がどうこうまでは僕はもちろん言う権利はありませんが、そこには何が残るかっていうと、まあ正直よくわかんないわけですよね。つまり、そこに、何か、ここでごめんなさい、話戻しますと、その他人の物差しとか、っていう他人軸っていうのはまさにその今のゲーム機の話で、その道具があるから、面白いよねっていう、まあその道具は否定してないですよ。ここで言う遊ぶっていう時には道具は多分いらなくて、ないところで一緒に遊んで何かどうね楽しもうっていうことを、まあ言えればよかったんですけど、まあその発想がないのか、そもそも、なんだろうな、その例えばそれも同じファミコンとかいうでゲーム機であっても、 こいつと一緒にゲームやって面白いんだけど、こいつとやると面白くないっていうのがあるわけですよ。まあ、例えばこれはもはやちょっと今のね、小学生事情分かりませんが、まあ、スイッチであろうがなんかゲームをすると、そのゲームをするってことは、一緒にゲームをするってことは一緒にこうやり取りしたり対戦したり何かやるから面白いんじゃないですか。っていうか、遊ぶってその時間っていうのは作るってことは、そこで何かやり取りするから面白いわけですよね。で、僕は思ってますよ。そうじゃない人がいらっしゃるかもしれません。で、その時になぜか、まあ、ドラゴンクエストのようなロールペイングゲームですね。要は、一人でやらずに、あ、ごめんなさい、対戦とかそのね、二人以上でやるんじゃなくて、一人がやってて、それを見るっていうようなものがあったりするかもしれないです。で、これはですね、僕当時、何かゲームか何か、一人プレイするようなゲームを、なんだろうな、見ているみたいなのがあったりして、そういうことをやると、何この遊びつまんないねってなって、自分でねやりたいなら自分で一人でやればいいじゃんみたいになって、遊ばないですよね、そういう友達と。で、友達っていろんな人がいて一回遊ぶんだけど、ね、特に学校ってそうじゃないですか。僕はそういう記憶があるんですけど、遊んでみて全然なんか合わないなと思ったら、まあ、遊ばなくなってきませんか。もしくは声をかけたりなんかするんだけど、なんかちょっとそのなんていうの、相対的にね会話とか、やり取りする、もしくは遊ぶっていうのはかなり密なことなんで、なんだっけ、放課後か、遊ぶっていうね、ことってなかなかないんですよね。だからその遊ぶ、小学校の時に遊ぶって言ってる話をずっとしてますけど、これはまさに今の何か創作するとか遊ぶっていうのと全く一緒でして、原理的にね、原始的にも原理的にも一緒で、そこがですね、非常にポイントになってくるんじゃないかなと思いました。すみません、もうだいぶ話が逸れたようですけど、話戻すと、今の話で言えばゲーム機っていうので、他人の物差しというよりも、何かツールとか、自分にないものをなんか使うことで、なんだろうな、魅力を高めようとしているってやつです。うん、でもそれは自分の魅力が高まってないんじゃないですかっていうのが一応ツッコミなんです。で、僕の中の遊びっていうのは自分の魅力ってことですね。まさに自分の創作とか自分が遊びをとして生み出す、もしくはその誰かと一緒に生み出すってことが、それは道具なくないですか。うん。で、もちろんなんかこういう遊びを聞いたからやってみようっていうのもいいんですけど、それは聞いたものを自分たちで少なくとも咀嚼して考えてやるから、新しいゲームとか遊びが生まれるわけですよね。わかりますか、そのあたり。うん、で、それをそのなんかゲーム機持ってきて、ゲーム機やるからこのゲームでやると面白いっていうのをやると。で、確かにですよ、そのゲーム機は持ってる友達のうちに行って、新しいゲーム機を持ってる友達のうちに行ってやると。で、そこでですね、ポイントは1回2回面白いんですよ。僕も面白いんですよ。1回2回面白いんですよ、目で新しいから。でも飽きるんですよ。うん、ただ、なんだろうな、まあ、その企画力って言ったら怒られますが、小学生に対してね。それをただやってるだけなんですよね。うん、やってるだけだし、その、やれるっていうことがすごく、なんだろうな。まあ、例えばみんな来てて、やるから、なかなか順番が回ってこないとかね。うん。それだったら、自分が動かせて、なんだろうな、まあ、気使わずにやれた方がいいし、これ何なのみたいな、うん。なってくんですよね。うん。で、あります。だから自分が作り出せて、これがいいよねっ ていうことがまさにその創作とか遊びなんじゃないかな。でそこにそっと仕事クリエイト、仕事クリを今入れていきたいっていう感覚であります。でまた、くどいんですが、何度も言ってますが、じゃあ自分が面白いと思ったもの、自分が面白いと思った創作、遊び、仕事作りの仕事ですよね、こんなのがあったらいいんじゃないかっていうね、まあ、例えば釣り具があって釣り竿があってそれを磨くっていう仕事が自分は面白いと思うしあったらいいなと思ったら釣るじゃないですか。それ分かんないですよ、ニーズとかね、分かんないです。でそれだったら、まあ、やってみたらいいんですよ。少なくとも調べてもいいしやってみたらいいっていう方向性として。で仮にその釣り竿を磨くってことがめちゃくちゃ、面白いとするじゃないですか。だったらやればいいわけですね。でその時に、じゃあ他人が社会がそれを、欲するのかっていうニーズとか需要っていうのは、まあ、大橋さんどこで見極めるんですかとか、もしかしたらそんなこと言う人がいるかもしれませんが、そんなわかんないです。わかんないんだけど、少なくとも自分が、面白いなと動かされるってことは、あの人間ですから、自信を持っていただいて、自分は人間なんだと。まあ日本社会に来たら日本人ってことが多い方が思うんですけど、人間だしと、あの人なんだと。It's a human じゃないんですけど、自分があの 自信の持ってというか、あの人なんだよと。だったら誰か一人ぐらいには、共有できたりするかもしれないなっていうわけですね。でここでですね、あの別にテクニカルなことじゃないんですけど、じゃあ釣り具磨くって何があるかなって言った時に、まあ、例えば博物館とかで、まあ、ピカピカにね展示するとか、まあ、美術館でもいいかもしれないですけど、釣り竿を展示するとか、そういう、まあ、ややマニアックなニッチなものがもしかしたらあるかもしれません。僕は知らないですよ。ただ確実に言えるのは、釣り具メーカーとか、まあ、シマノとかそうですよね、そういったあの企業とかが自社のショールームとかに展示してたりするから、そこで多分磨いてるような気がするんですよね。もしくは磨いたものを展示する、そのいわゆる、学芸員とは言わないけど、自社の、なんだショールームですよね、まさにね、自社のこう商品をこう歴史化をこう語るようなものってあったりしますよね、多くて企業になってくると。そういったところがもしかしたらあるかもしれませんよね。だから別にその磨いたもので確実に仕事にしろっていうわけじゃもちろんないですよ。ないですけど、仮にそういうのがあった時にやっぱり磨くの面白いなと思ったら磨いたらいいんですよ。で磨いてって、それで自分は飽きないなとか面白いなって思ってるのに、他の人はなんで面白くないんだろうなぐらいのスタンスでいて、じゃあまあさすがにその釣り具磨いてってもなかなか見えないから、じゃあ他の磨くことをやるのか、釣り具じゃないものを磨くのか、磨くってものが結局何になっていくのかなってことで少しずつずらしていったり、ね、そのなんだろう、遊びの、なんだろう、スキルというかね、スキルっていうのもちょっと大げさですけど、遊びをどんどん開拓して土台を広げていくっていう感覚がまああります。そうすると、これはもうきっとっていう言葉になってしまうんですけど、社会や人が物差しとして、いいなって思うものが、まあ、そこからね、見つけていけばいいっていう感じなんですよね。でこれが、まあ、逆で、要は社会とか人の物差しベースでいくと、さっきのゲーム機で友達を呼ぶみたいなことになってて、まあ、それがね、それを絶対悪とは言いませんが、それによって友達が来て話ができて友達ができるケースもありますよね。だからそのツール的な意味での人の物差しとか道具を使うとか、他人の物差しありきっていうことを、全く否定はしないんですけど、でもそれが、一つ、いい風に形になるのは必ずですよ。必ずその例えばプレステを出して、友達が来てそれで話したら、実は面白いやつだったんだなってことを、その実はそれってプレステをやってる時に見つけるよりも、プレステをやってない時に話した時のなんだろうな、その話で、一緒にね意気投合するとか、そんなような気がするんですよね。どうですかね、僕の感覚ではそんな感じなんですけど、そういった時に、じゃあそのなんだろう、プレステじゃない、そのゲーム機じゃないところでその話をしたのはその素のその人だったりするから、プレステを持ってる子じゃなくて、なんか実は面白いよねっていうね子になるってことね、そのね友達との話の関係の中でね、なるっていうのがポイントなんだろうなって思います。でも戻されるので、その人にフォーカスが上がると、ああそいつは面白いやつなんだなっていう風になっていくと、まさにですね、それが、まあ人間関係のね構築とか友達の作り方の話を別にしたいわけじゃないんですけど、自分の方に矢印が向いていて、自分が満足するとか、自分が、やりたいなって思うもののそのなんだろう一つの、こう型みたいなね、もしくは、手続きというかね、まあ、そんな、ことを今、まあ、話してみたっていう感じになります。はい。 で、ここでですね、じゃあ自分が、やってることが、まあ、認められなくて、孤独ですわみたいな人ももしかしたらいるかもしれません。例えば小説家を目指す人だったら、まあ、いわゆる新人賞みたいなことを目指すんで、その新人賞を取れるまでが、勝負だし、それを 取ろうとしたんだけど、まあ、無理だったってことで、まあ、いい意味で諦めるですね、明らかに見極めるってことで、辞める方も、大勢いらっしゃると思うし、誰もが誰しも新人賞を取れるわけじゃないのは明らかじゃないですか、うん、じゃあここで問いたいのは、新人賞を問わなかったら、そのなんか創作とか文章を作るってことをやっちゃいけないかって言ったら、そんなことないじゃないですか、うん、で僕はここで思うのは、じゃあもしそこで、新人賞を取れなくて、もしくは、作家になれなくて、新人賞を取って作家になるってことはなくても違うルートはないのか、もしくは、それこそライスワークっていうものをやりながらも、ライフワークとしてやり続けることで、その人が満足して、創作活動を続けられるなら、それは僕は幸せなことだと思うんですよ。って思うんですよね。本当に思います。で、そこにみんながその、なんだろうな、一部のポイントでですよね、作家になって、そのそれを本、まあ、本業みたいな、作家でも本業じゃない人もいっぱいいるから、専業じゃなくて、あの副業としてやる方もいるんで、その本業説もちょっと怪しいんですね。まずね、それを専業でやってるからいいっていうのは僕は怪しいと思ってますね。怪しいっていうのは、それだけじゃないと仕事っていうふうに言っちゃいけないっていうのは、もしくは小説家を名乗っちゃいけないっていうのもちょっと窮屈なのかなって思いますね。最近は変わってきてますよね。で一方で何でしたっけ、そのライスワークとして別の仕事をしながら、まあ、例えばなんだろうな、まあまあまあ、別の仕事をしながら、小説を書き続ける。でも、それは別に文学賞とか取ったわけでもないし、何かこう、すごい社会的に認められたっていうことは、ね、言えないんだけど、でも、それをやり続けてやってることで、その人は創作をしてるし、表現をしてるし、遊びというかね、やってるんで、それいいじゃないですか。で、言えない人がいると思うんです。もしくは、リスナーのあなたももしかしたら言えないのかもしれませんが、その言える言えないって何かっていうと、まさに今回のポイントである自分が満足してやってるか、もしくは自分に矢印を向けて、自分は、まあ、自分がこれでいいっていうのは良くないんですけど、自己満足でいいっていうわけじゃなくて、自分がその創作をしてこういう物語を作っていいよねって思っているかどうかっていうところですよね。で、その出し具合ですよ、結局。その新人賞を取るっていうところの、取るってところが、まあ、ダメだからダメってわけじゃなくて、でもその物語を読んで誰か、喜んだりホッとする人が、いるかもしれませんよね、うん、少なくとも自分が面白いと思ったならいいと、まずね。でそれで、まあ、それこそ、趣味性が高いと思わないかもしれませんが、毎日生きていく上で自分のその物語をこう書いていくことが、自分の中ではすごくこう、まあ、何ですか、まあ、癒しというかね、なんだろう、こう、元気になってくるエネルギー、活気ですよね、が満ちるみたいなことがあれば、それはすごくいいことじゃないですか。っていうことが他の人にも言える可能性はやっぱりあるわけで、それはどういうふうに出すか、もしくは見られるかっていうところになってくるんで、それは次のステップなんだろうなと思います。少なくともその人にとっては新人賞とか、そういう分かりやすいものは少し違ってて、もうちょっと違うものがね、もしかしたらあるかもしれない。で、そこで、まあ、すぐ SNS とかって言いがちですけど、別に SNS じゃなくてもいいけど、なんだろうな、その同人誌として出してもいいし、その家族だけにね、公表してもいいし、ね、なんか、そのやり方いっぱいあるわけですよね。そこがアイデアなんで、なんだろうな、その、今ある考えられないから、既存のルートでやってダメだからもう全部終わりだみたいなのは、まあちょっと何だろう、諦めるのが早すぎるって感じですよね。で、ここでさっき言ったように、人のために評価されるためにやってる人であれば、もうすなわちすぐできないし結果が出ないから、もう諦めてしまうと思うんですよね。諦めるというか、もうやれないと思うんですよ。続けられない。けど、自分が、満足してたり、自分の方に矢印が向いてて、自分はこういうふうに表現して、少しでも自分もだし、この人も、いい風になっていってもらいたいみたいな感覚があれば、それ続くじゃないですか。だから結局ですね、その自分の創作とか遊びとかっていうところは、自分がですね、面白いと思っていること、その心から面白いと思うということが、どの程度割合としてあるかってことですよね。で、多分 100% は、ごめんなさい。で、そこで、じゃあ小川さんそれ全部 100% なんですかって言うんですけど、言われるかもしれませんが、聞いてる方、いや、それはないですね。 100% はさすがにないんじゃないかなと思います。 100% だと本当に自分が満足するものなので、なんか言語とか記述とか表現が変わってきてて、もう自分のためのものってだけになっちゃいますので、さすがにそれは、他人から見てとか誰かに見てってことが全くないと、 まあ、それはさすがに、自己満足が過ぎるかもしれませんね。うん、でも創作とか遊びって別に誰かのためにやらなかったら自分のためにでいいわけですよね。でそれを、もしかしたら他の人が、見出せるようにしとく必要はありますよね。ね、種まきみたいなやる必要はありますが、そこからその人が見出してくれる可能性も、ないわけじゃない。てかむしろそれがあるから多分創作とか遊びが面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあ、それこそまさに自分が、なんかそこまで気負って書いたわけじゃないんだけど、誰かに評価された、思わぬ評価をされた、一人でいいんですよね、一人のコメントとか一人のいいねをもらって、それですごくやる気が出たみたいな話につながっていくんじゃないかなと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、今回ですね、自分の魂ポイントを貯める、それによってですね、まあ遊び、そのポイントを貯めていくことで、そのポイント見えないですよ、前も見えないし、どこかでねピッてやってなんか変えるわけでもないですよ。なんだけど創作ポイントとか遊びポイントみたいなのが溜まっていくと、まあ自分も満たされるし、それが、だんだんエネルギーになって活気となって、他人とか他者とか、対して、投げられるというような、なんていうかベースというか土台を作ることができるんじゃないのかなと僕は、考えています。まあ逆に言うと、その他人のためにとか、要は他人の魂ポイントを貯めるみたいな、他人のためにっていうのは、なんか社会のためにって美しいようですし、僕も別に社会のためにって言葉は言うんですけど、それは最初に、なんだろう、その最初の順番として、その社会や他人のために生きてるってことはなくて、まず自分があって、自分が満足したり、なんだろうな、自分はこういうふうに考えてるんだけどねっていうことをがあって、その上で社会がある、まあ相互性だから、そのどちらかっていうのは若干ね、ナンセンスなのかもしれませんが、やはり感覚としてはやっぱり自分がどうってことの方がやはり早いと思いませんか。自分が面白いと思ったもの、見て面白いと思ったものじゃなくて、社会や他人が見て面白いと思ったものってやっぱりずれませんか。同じもの見ててね、これは他の人が見て面白いんだよなっていうことを想像しながらってことはやっぱり遠回りですよね。ただそのスピード感の問題なだけかもしれないですね。スピードがやっぱり自分が見て処理することが早い、他人がどうこうっていうのはまあ若干それに関しては遅い、でそれを他人軸ばかりやるとこうもたついて、なんだろう、結局自分の、ポイントというか活気っていうかね、エネルギーが満ち足りていかないので、他人のことを満足させて満ち足りるっていう人ももちろんいると思うし、僕ももちろんですよ、仕事においては他人を、その依頼者の人を満足させることで、なんで、満ち足りるっていうのは分かるんですよ。でも多分それはその成分だけではやっぱり創作とか遊びみたいな部分ってやっぱ足りないんじゃないかなっていうふうに思ってまして、ここがですね、分かりづらくなるのは特に仕事においてクリエイティブなものが入ってくると、まあごちゃごちゃになりますよねっていう感じが、してます。まあこのあたりですね、まだまだ言語が足りてないところですが、今思ったことを話してみました。今回は以上となります。中国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。